ワンポイントホスピタル。このコーナーは西宮市にある明和病院の先生から様々なお話をお聞きできるお時間です。リスナーの皆様からもこんなこと知りたいななどご意見やリクエストも募集しています。今日は明和病院の明和 ER のセンター長古川和孝先生にお越しいただいております。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いいたします。先生、先生は高齢者医療についてお話を今日お伺いできるとお聞きしております。
はい、
はい、その特徴についてまずお話をしていただいてもよろしいですか。
はい、わかりました。はい、高齢者医療の特徴としましては、訴えですね、主訴というんですけれども、はい、それがいくつも出てくるんです。
うん、
例えば高齢者の患者さんが搬送されてきますと、
はい、
まず問診を開始するわけですけれども、はい、お話を聞いてますと、その主訴、要するに訴えのですね、それが非常に表現も曖昧で、
はい、
理解に苦しむことがよくあります。
うんうん、
例えば今日は咳が出て胸が重苦しい、息が詰まるようなことがあるとかですね、
はい、
発熱はないけれども綿を踏むようなふらつき、足に力が入らない、で腰も痛くて左膝も痛む、
うんうんうん、
また便がすっきり出ないという方もよくいらっしゃいますけども、
はい、
よくお話を聞きますと、熱は体温計で測ったことがなくて、うん、自分の感覚で熱はなかったということだったんです。
うーん、
実は病院に来ますと38度の発熱がありまして、その中のふらつきとか下肢の脱力っていうのは熱のためだったんですね。
はい、
あと腰痛とか膝の痛みとかは、
うんうんうん、
あるいは便秘もそうですけれども、
はい、
もう以前からありまして、結局は主訴というのは咳と呼吸具ということで、検査をしますと肺炎であったと、こういうふうに訴えが非常に多いのが特徴です。
じゃあその患者さんがお話しされていることや初めの症状からではまだまだわからない病気で あることが多いと。
そうですね。
はい、
で、はい、またその主訴もですね、非常に曖昧でありまして、はい、例えばしんどいとか、
はい、
食欲がないとか、
うんうん、
寝つきが悪いとかですね、
うんうん、
そういう僕らの中では不定愁訴っていうんですけれども、はい、そういう訴えが非常に多いと。
うん、
で大体後期高齢者ではそういう訴えが8つあると言われてます。そういうふうに非常に話も分かりにくくてですね、
うんうんうんうん、
でゆっくりとやっぱり話を聞いてあげるっていうのが非常に大事になると思います。
は
い、
やはりその高齢者の方は診断にしてもですけれども、体のその身体の特徴自体が違ってくるんですよね、先生。
そうですね。
それに合わせて、かつ個人の体調や、その生活の背景なんかも全部になってきますものね。
ええ、
はい、
関係してきますね。
はい、身体的な特徴として主に分かりやすいところではどんなものがありますか。
はい、
はい、
やはり予備能力が低下しているということですね。はい、例えば筋力なんかは非常に低下した、
うん
うん、低下している状態が多いんですけれども、
はい、
その他にも、血液の流れ、要するに循環動態ですね、あるいは各臓器も予備力がなくて、
はい、
非常にその障害が起こりやすいというのが特徴の一つです。
いや先生、このね、今お話を聞いて、私も祖母が90いくつだった時に一人で暮らしていたんですけど、
はい、
灯油ですね、冬にストーブの、
はいはい、
その灯油をよっこらしょってちょっと持ち上げただけで腰の骨が折れてしまって、
あ、
で、はい、本人は気持ちはまだまだ若いので、ちょっと腰痛めたわって言って、なかなか治らないって病院に行ったら折れてたんですね。
はい、
そういうのもやっぱりもう低下というか、いろんな機能が、
そうですね、
ね、
そういうこともあり、骨も弱くなりますし、
はい、
それから知覚とか感覚の能力も、
はいはい、
落ちてますので、
うん、その折れてることに気づけなかったんですよ。
なかなか、そういうことなんですね。
はい、
はい、あとですね、
はい、
熱中症なんかでよく言われるんですけれども、
はい、
体の内部環境ですね、
はい、
これの維持を維持する機能が低下しておりまして、
うん、
外部の環境の変化に順応することがすぐにできなくて、
うん、
体温の調節とか脱水ですね、
うんうんうん、
そういうのが非常に起こりやすい状況になります、
はいはい、
ですので熱中症とか多いわけですね。
はあ、なるほど、はい、なのでその今私がお話しさせてもらったような骨にしてもですし、
はい、
その水分 の, その新陳代謝ですかね、
はい、
とかいろいろな面で機能が低下してきている。
そうです
ね、なのでその症状を自分の気持ちとはまた違ったところで訴えともまた違ったところの診断もしていかないといけないということ で,
そうです、ね、
なかなか難しいというか、ね、まあ、奥が深いというかどう表現していいのか、はい、あれなんですけれども、
で先にも述べましたように、はい、訴えも非常に曖昧なので、はい、非常につかみにくい
で、ね、まあ、言葉もね、滑舌もどうでしょ う, こうはっきりとその時の症状を言えない患者さんもいらっしゃいますよね。
で,
す、
はい
はい、
ですので家族とかですね、うんうん、介護をなさっている職員の方に、
はい、
よく話を聞かないと、
うん、
なかなか診断につながらないこともありますし、また逆に発見が遅れることもよくあります。
この明和の ER センターではそのような診断を行って、よりこう少しでも最善の治療ができるようにそれぞれの専門分野にお伝えしてつないでいくという役割の場所になるんですよね。
はい、そうです。
はい、先生も日々いろいろな高齢の方のお話をお聞きされて、その話と体の本当に起こっている症状を見極めながら診断していくということになりますね。
はい、
はい、たくさんいろいろお話をお伺いしたんですけれども、これからのその、問題点もいろいろお聞きしたんですけど、注意点、少しこう、ご高齢の方と一緒に生活されている方なんかはどんなところを訴えなんかね、お家でされる場合気をつけてあげると少しでも正確まで、正確に診断するのは病院の先生にはなりますけれども、その言っていることだけを鵜呑みにしてしまうと間違った理解をしてしまうこともあるというふうに今お話をお伺いしたので、一緒に生活されている方なんかどんなふうに聞いてあげたらいいかとか、どんなふうに見てあげて病院連れて行ってあげる前にお話を聞いといてあげたらいいとか、アドバイスなどありますか？
そうですね、
はい、
よくご家族がお話になるのは、
はい、
やっぱりどこかこう調子が違う、
うん、
今日はどこかなんか変だと、
うん
うん、そういうふうに訴える方もいらっしゃるんですね。ですので、言葉を聞いて正確にその、訴えが分かるかというとそうでもないんですが、要するにそのちょっとした変化をね、早期につかんで、で早めに受診する、それが一番大事じゃないでしょうか。
そのためにはやっぱり日々ご高齢の方ともコミュニケーションを取ったりして、
ね、
少しの変化に気づいてあげることが大事だってことですよね、
はい、
それが何なのか、その変化がどうして起こっているのか、何がおかしいのかを診察する診断するのはこの明和 ER センターのような古川先生のような、ね、専門の先生がしっかり見極めていただく、それまでの気づき、早期気づきがとても大切なんですよってい
う
お話をお伺いすることができました。
はい、
はい、先生、貴重なお話をたくさんありがとうございました。今日は明和病院の明和 ER のセンター長古川和孝先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。